主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に会堂に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。会堂にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。キリストに賛美。どうぞお座りください。今朗読したのがルカの4章ですね。イエス様が、公生活をこの始められる、ごく最初の時のお話ですが、故郷のナザレに行って、そして安息日にこの聖書をこの朗読されたということですね。当時の街道というのは、イメージではこのプロテスタントの、聖堂みたいな感じで、トーラというですね、聖書が置いてあって、そしてそれを誰かが読んで説教されたんだろうと思われます。ここでイエス様はこのイザヤの巻物をこの朗読したわけですね。でそれは自分自身がどういうものであるか、これから何をするかということをみんなにこの語った箇所であるというふうに言われています。いわゆる就任説教といってですね、これからメシアとして活動を始める、その最初の説教だったというふうに言われてるんですね。で彼はなんと第一声を喋ったか、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれた。主が私をメシアにされたのは、貧しい人に福音を告げ知らせるためだとですね。イエス様がなさろうと思ったことは、たったこの一言で要約できるわけですね。貧しい人に福音を告げ知らせるためだということなんですよね。私たちはこのイエス様の福音を聞くか聞かないか、聞かないかってちょっとあれですけど、それを本当に心から受け入れるかということだと思うんですね。福音というのは一体何なのか、たった一言で言えるとしたら、神の愛ということに尽きていると思いますね。神様は私たちを愛しているというのが福音の内容ですね。福音というのは英語で言ったらグッドニューズって言うんですかね、良い知らせ、まさしく良い知らせということなんですけど、それを私たち一人一人に告げたということがあるわけです。これは私たちがまず信じるかどうかということだというふうに思います。貧しい人にというふうに言うわけなんですけれども、福音というのはただって言ったらだけど、全くただなんですよね、これ実際ね。実は昨日僕役所に行って取ってきたんですけど、定額給付金か、実は僕は個人の銀行口座持ってないんで、結局役所まで行ってお札3枚もらってきたんですが、あれはある意味ただなわけですよね。で日本人全員に配られたわけですが、この福音というのは、あれ以上というか、もうみんなに、実はみんなじゃないんですけど、貧しい人にって限定がついてあるんですね。貧しい人だけにイエス様が福音を告げたって、定額給付金もだからお金持ちに配るかどうかでいろいろ揉めて、結局みんなに配ることになったわけです。 けども、イエス様のこの福音というのは全くタダでイエス様が私たちにくださるというものになるわけですね。あの味噌はやっぱタダだってことなんですよね、実際はね。まあやはり街中でなんかタダで配ってるものって結構怪しいというか危ないというかですね、なんかこううまい話には裏があるじゃないけど、これだけ儲かりますとかって言ったら大体みんな危ないと思うわけですよね。でもこの根源の神様が福音をタダで私たちにくださるというわけで、まあ実際これを本当に信じるかどうかということなんですね。特にまあ皆さん方が病気で苦しんでいたりいろいろすると、なかなかこれが信じにくいということはあるかもしれない。まあ、実際上ですね、その旧約聖書からしたらはっきりしてるんですよね。神様から祝福されている人は羊がいっぱいいて、お金もいっぱいあってですね、健康で家族もみんな幸せで、そういう人が神様から祝福されていてですね、お金がなくて病気で貧乏でですね、で、まあ、子供のいない人ですよね、子供のいない夫婦とかっていうのはもうあの祝福されてないわけですよね。神様の恵みをもらっていないと。だから貧しい人っていうのは、だから基本的には神の恵みがない人で、お金持ちで健康で社会的地位の高い人は神の祝福がいっぱいあるというふうに考えられてるわけなんですけど、でもこのイエス様の場合は逆で、貧しい人だけに福音をくれるっていうわけだから、ひっくり返ってるわけなんですよね。それを私たちがまず信じるかどうかということが、キリスト教の多分一番の根本だと思いますね。というのはなぜかと言ったらですね、多くの人はあのふさわしくないってやっぱ思ってるの、どっかでね。例えば病気になってしまったっていうのは、やっぱ何か自分が悪いことしたからだとか、自分がですねダメだったじゃないかとか、まあいろいろ考えるわけですよね。まあ家族の方が病気であるとか、自分が病気であるとか、やっぱどっか何かがまずかったんじゃないかとか、つまり神の祝福が足らなかったから何かの理由で罪を犯してとかですね、そうやって自分がこうなってしまったんではないかというふうに考えがちなわけですよね。でもイエス様はそういうことを言ってるところはどこも出てこないんですね。言ってるのはこういうことだけなんです。貧しい人に福音を告げ知らせると。で、彼がどういう人を好きだったのか、イエス好みの人っていうのがあるんですけど、貧しい人と病人と罪人が好きだったんですね。あの聖書の中ではっきりしてますが、まあ、もちろんお金持ちを嫌ってたわけじゃないけれども、彼が特別好きだったのは貧しい人と病人と罪人の人が好きだったんですね。だからまさしくその宣言なんですよね。貧しい人に福音を告げ知らせるためだと、私が来たのは。で、貧しい人に福音をというのはどういうことかというと、もうちょっと詳しく言えば、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にするというですね。だから口でいいことありますよっていうだけじゃなくてですね、実際そうしたということなんですよね。まあ、これがだからあの多分まあそうなるであろう民主党とか自民党のマニフェストと違うわけですよね。あのマニフェストは結局はまあ半分は口だけだって、まあ、まあ、ある意味まあ全部できると誰も思ってないわけで、まああれなわけで、まあ例えばいくらオバマがですね、大統領 の就任演説で素晴らしいことを言ったとしても、じゃあ全部できるかって言ったら、それはもうできない、人間がやったことだから。でもイエス様はそうするというか、この言葉と行いは一致してるわけなんですよね。だから貧しい人に福音をと告げるって言ったら、福音がいただけるっていう実際上ですね、それが解放であったり視力の回復であったり自由であったりする、それを主が私たちにくださると約束してくださってですね、しかもこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したというふうにはっきり書いてあるんですね。だからこれは実現しているこのイエスの言葉はですね、それを私たちは信じるからこそここで集まってきて、で信者であって神様に恵みを願っているということですね。じゃあ一番大事なのは何かって言ったらですね、まあ多分2つぐらいですが、自分が貧しいものであるということを認めるということですね。つまり貧しい人にって言ってるんだから、お金持ちだったらある意味で、まあ、ダメと言えるかどうか、恵みがいらないって言ってたらもうくださるわけじゃなくて、それを本当にあのただのリップサービスじゃなくて、そうだと思って受け入れるかどうかということなんですね。で、このここの場合はどうかといったらですね、皆はですね、そこに集まった人、ナザレの人々ですよね、ほとんどユダヤ人、皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていったと。この人はヨセフの子ではないかって言ってですね、あのまあ子供とから知ってるわけですね、イエス様のこと。 だからこの人たちは信じなかったとなんですね。あまりに話が良すぎて、でしかもこのイエス様という人があまりにこううまいことを言ってるっていうかね、なんかだからこの人たちは信じなかったんです。残念ながらね、実現するって言われながら、でもヨセフの声じゃないかと、で兄弟が何とかでいろいろいてどうのこうのって言ってですね、まあ、ルカではこうだけどマルコの福音書だったらですね、イエス様は あまりのその故郷の人が不信仰だったんで、あんまり病気を癒すこともできなかったって書いてあるんですね。他のところじゃいっぱい癒したのに、ナザレではできなかったんです。なぜかって言ったらみんな不信仰だったから、信じなかったんです。このイエス様の本当に素晴らしい福音をですね、信じずに、またなんかヨセフの息子がなんか変なことを言い出したとか、まあでも多分言葉は素晴らしかったんで、恵み深い言葉に驚いたっていうのはあったんでしょうけど、驚いた以上に、じゃあイエス様を信じますということをしなかったんで、結局はナザレではダメだったんですよね。ダメだったところか、結局イエス様と口喧嘩になって、最終的にこれを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとしたと。就任説教だったんだけど、もうすでに殺されそうだったっていうですね、いう話で、もうせっかくこのお恵みの話をしたんだけども、ナザレの人々はバカバカしいというだけじゃなしに、くだらないことを言ってるって言ってですね、イエスを殺そうとした最初からですね、まあ、本当にそうだったのかどうなのか、でも実際は結局イエス様も最終的に十字架で殺されてしまうわけですが、だなんともったいないっていうかですね、まあせっかく癒しとか恵みがいっぱいあるのに、ナザレの人はそれ信じなかったんで、結局はまあ何もせずにイエス様はすごすごと去っていってしまったということなんですよね。じゃあ私たちもナザレの人のように、まあそういうことはあんま信じないで過ごすのか、そんなもん無理だよとか、まあもちろんそれは本当に奇跡があるってことはそんなたくさんないかもしれない、でもイエス様がこうおっしゃってる福音を私たちが本当に心に入れて、神様から愛されているものとして、神様がいただく解放と自由を生きていこうとするかどうかということは、やっぱ素直な心がやはり一番必要とされている、そういうことが貧しい人に福音をということだと思いますね。マリア様が時々ね、あちこちに現れたりしますが、だいたいベルナデッタとか、なんか無学な子供とかですね、だいたい貧しい人に現れてるんですよね。なんかお金持ちとか学者とかですね。だから結局はそういうことあったって、だいたい学者とか神父さん、まあ、神父さんもだいたい信じない方にだいたいするなっちゃうわけですけど、みんなバカにして、まさかそんなことありえないっていうですね。でも本当に大事なのは、私たちは貧しいものとしてイエス様に本当に恵みを願うかどうか、そしてその恵みを生きていこうとするかどうか。私たち神様が与えられる癒しというのは、まあいろんな人を見たと思いますが、様々ですね。これすら肉体の癒しもあるし、心の癒しもあるし、霊の癒しもありますね。深いところが神様でつなげられるような、そのような癒しもある。癒しといってもこの深さと広さと様々、人によって全く違うけれども、まあ、その恵みを本当に素直に主に願うかどうか、そしてそれをやはり貧しいものとして主がくださるというものを心から受け取ろうとするかどうかということですね。それが私たちにやはり問われていることだろうというふうに思います。思うんですけど、神様は、僕のイメージですけど、神様は私たちに恵みを与えたくて多分した仕方がないと思う。神様の性格からしてですね、私たちに恵みと力をいつも与えたいとものすごく思っておられる。でも結構僕は人間の側が横向いてたり、いりませんと言ってたり、コップに蓋してたりですね、なんかするから、神様がせっかく恵みを注ごうと思ってもなんか注ぎきれないではないかという気がしますね。残念ながらですね。で特に私たちはこの20世紀21世紀というなんかこうあまりに理性中心で何か合理的に物事を考えたり、そのようななんかこう癖がついちゃったんで、この貧しくて素朴ななんか信仰をなんか持てない、そしてイエスのなさることを疑ったりですね、ということになるんじゃないかなと思うんですね。 だからこの私たちはナザレのような人になるのは悲劇ですよね。イエス様は実際行って説教までしてくれてるのに殺そうとしたって追い出してるんだから本当に残念だと思いますが、でも今だって私たちがそのようにするんだったらやっぱりイエス様は恵みを注ごうと思っても注げないってことはやはりあるだろうと思うんですね。神様の願いはたった一つですよ。私たちが救われることです。人間が地球上の人々が全員救われることが主の願いですね。一人も地獄に落としたいとか不幸になることを願ってないですよ。もうそれだけは間違いない。その神様の心を自分の心に入れて、でその神の愛を生きていこうとする、その心の開きがあるかどうかですね。どうせとかもうダメじゃないかとか、神様一体何してるんだとか、もう自分はダメなやつだとか、周りのやつはダメなやつだとか、まあそういうことを言ってても実際は 何にもならないし、まあなんか絶望的な気持ちになって、まあ皆さんの中でも眠れなかったりとか、そういうことがあるかもしれないですけれども、それは自分の気持ちですね。自分の側から見た、神様の側からはっきりしてると思います。一人でも多くの人助けたい。今でもですね、信者であろうがなかろうが、全ての人に恵みを与えたいということは間違いないと思いますね。まあ、そのイエス様に信頼しましょう、私たちも。そして、まあ、もちろん祈ったことを全部すぐ叶えてくれるというふうになるかどうか、それはもちろん別ですが、でも私たちが寛大にイエス様を信じるならば、必要な恵みを与えてくださらないはずがないですね。麻生首相が言ったら誰も信じられないですけど、イエス様の言葉なんだから、私が言ったって私の言葉はもちろん人間の言葉だから、もちろんねあれでしょうか、イエス様の言葉なんだから、イエス様を信じる、でそれだけで十分だと思いますね。それを信じて一人一人に、今日のミサでも、あるいは自分の人生の全体でも、神様がいつも豊かな恵みを与えてくださる、その恵みを信じてですね、やはり前向きに神様と共にこの喜びのうちに歩んでいける、まあ、そういう恵みを願いたいと思います。